78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C-D.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さて、今週は先週に引き続き環境科学科の石平博史准教授にお話を伺います。石平先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は水の循環や水を上手に使う方法を調べる研究をされていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、主にですね、水循環学という授業と、あとは環境マネジメント実習というのを担当しております。
はい、具体的にはどういった内容なんですか。
はい、水循環学はですね、そもそもまあ水がどうやって動くのか、まあ、流れるのかって、そういう基礎的な理論、まあ、例えば川の流れがですね、どういう条件の時どのぐらいの速さで流れるのかとか、まあ、そういうのを計算したりって、そういう方法についてまあ学ぶとともにですね、あとまあ水の循環ですね、もうちょっと広いところの循環、まあ、例えばそうですね、日本とか世界のどこにまあどれだけこう雨が降って、でそれの何割ぐらいがこう川に流れ込んでっていうのをですね、やっぱりこれも測ったり、あと計算したり、あと将来どうなのか予測ですね、まあ、そんなことをやる方法についてまあ講義するようなものになってます。
なるほど。さあ、そして環境マネジメント実習なんですけれども、こちらはどういった実習なんですか。
はい、これも実習科目なんですが、環境に関するデータ、特にまあこの授業では私の担当する部分では山梨県のですね、まあ、いろんな環境に関する情報ですね、まあ、気象もそうですし、土地の利用の様子とか、そういうデータをこう集めてきてですね、実際に解析して、でそれを地図とかですね、分かりやすい形でこう人に示すような方法について、まあ、実習を行っています。
実際にそのデータを地図化する。
そうですね、まあ、そういうのをやるとやっぱり学生さんもこう非常にこう周りの環境を実感できますし、まあ、それをこう共有できるようになるわけですよね。
そうですよね、はい、実際その学生さんは先生の研究室に入られると思うんですけれども、研究室に入ってから皆さんどのような研究を行ってたりするんでしょうかね。
はい、私の、まあ、専門がやはり水の量、その循環みたいなところなので、やはりそういうものをですね、日本や世界いろんな場所で水がこうどう巡ってるのかというのを、まあ、調べるような研究が多くて、今年は卒業論文ですと、今プロジェクトやってるネパールのカトマンズでやっぱり水がどれだけあってどう使うかって、そういうようなことの関係の研究をやっています。
実際にそれをネパールに行って実習を行ったりもするんですか。
実際に行く人もいますし、あとは先週も話したんですけど、人工衛星のデータなんかを使って行かなくてもその場所の情報ですね、集めて、まあ、解析したりという方もいます。
すごいですよね。先週も私驚きましたけど、ハイテクですよね。
いろいろな情報を使うので、そういう意味では非常に面白い研究ができているかなと思ってます。
その研究室の雰囲気というのはどのような感じなんですか。
そうですね、いろんな人がいてワイワイとやってるんですが、特にまあ一つの特徴はですね、海外からの留学生、まあ、例えばネパールとかですね、ベトナムとかインドとか、まあ、そういうところから来てる人とかがですね、まあ、多いというのが一つの特徴かなと思っています。
いろんな文化交流も、ね、その中でできそうですよね。
そうですね、その国のなんかこう料理を一緒に食べたりとかですね、非常に楽しい雰囲気、まあ、それが一つ特徴ですね。
そして学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうかね。
やはりまあ広い意味では環境に関する仕事ですから、まあ環境 の、 そのコンサルタント会社みたいなところですね、はい、まあ、それを希望する人が多いですし、まあ、実際そういうところに行く方が多いですね、はい、で中にはですね、まあ、例えば大学院に進学するような方っていうのはですね、海外でですね、こう環境に関する仕事してみたいなっていう人もいてですね、まあ、そういう人はそういう海外で事業展開しているようなですね、会社を、まあ、特に選んでですね、行こうという方もいます。 まあ、この辺は、まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、身近にですね、留学生とかも海外の人がいるっていうのは、まあ、一つまあ原因なのかな、なんてことも考えています。
うん、そういったね、留学生だったり海外での実習を通してまた違った夢が膨らむっていうのは素敵ですよね。
そうですね、まあ、そういう機会があるっていうのは一つまあ良いことかなというふうに思っています。はい、
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さっていうのはどういった点にあると思われてますか？
そうですね、まあ、環境科学だけでなくてですね、他の学科、例えば、まあ、食物ありますし、生命科学ありますし、あとは、まあ、社会科学もやる学科もあるですね、そういう非常に幅の広い、まあ、分野のところを、まあ、カバーできているというのと同時にですね、例えば、まあ、環境に興味のある人はその分野をですね、より深く専門的にこう掘り下げて勉強もできる、その、まあ、両者のバランスが取れているというのは非常に、まあ、一つ大きな特徴ですし、まあ、強みかなというふうに考えています。
そう、いろんな先生の話を聞くとやっぱり研究熱心な学生の方が多いっておっしゃっているので、うんうん、ね、どんどん突き詰めたくなるんでしょうね、学ぶうちに。
本当そうなんですね。うん、
さて、そしてリスナーの皆さんからも質問をいただいてるんですが、こちら上野原市の小木ちゃんから、山梨大学の先生に質問です。毎年雨の少ないシーズンになると都市の大きさに関係なく水不足が起こりますよね。水不足がよく起こる地域はどのような地域なんでしょうか。そしてダムや用水路などいろいろな施設ができたこの時代の日本でもその水不足が解消できないのは一体どうしてなんでしょうか、というご質問です。
はい、質問いただきましてありがとうございます。はい、難しい質問ですが、ただ、まあ、水不足ですねが起きる原因って、まあ、その地域によっていろんなのがあるのでなかなかこうまとめているのは難しいんですが、まあ、一般的に言うとですね、やっぱり雨が少なくてなおかつその変化が年ごとに、まあ、大きいですね、極端に少ない雨が起こるようなところでやっぱりそこは水の管理が難しくて、まあ、水不足に対する対策が難しい場所と、まあ、いうことが言えるかと思います。
日本でも、ね、夏になると、ね、水不足っていう、ね、はい、声を聞いたりしますもんね。
そうですね。で、まあ、もちろんこう話し合ったようにですね、ダムで水貯めたりですね、まあ、水路を使って他から持ってくるってできるんですけど、まあ、そもそも遠くから持ってくるのはなかなか大変ですよね。あともう一つ重要なのはですね、まあ、そういうふうにこう人間が大量の水をですね別のところから持ってくるっていうのは、この自然の水の循環をこう人が変えてしまうことになるわけですね。
そうですね。
それっていうのは多分地域のですね環境に、まあ、あまり影響を及ぼさないんじゃないかと、まあ、そういう懸念もあるわけです。まあ、なので、まあ、我々できることとしてはその水の循環、その地域のですね状況をよく把握して、でそこに合ったこう水の利用の仕方を考えるということと同時にですね、あとまあ使う側ですね、やっぱりその無駄な水は使わないとかですね、そういう節水みたいなことも含めて、まあ、考えることが必要かなというふうに思います。
そうですね、日頃の心がけも大切ですよね。
そうですね、はい。
さあ、では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか？
はい、生命環境学部環境学科、まだできてですね、まだそんなに経ってない歴史の浅いところなんですが、まあ、それは見方を変えるとですね、まだ新しくてですね、その学生も教員もですね、非常にそのなんていうか新しいことを一緒にやっていこう、そういうまあ活気というかですね、熱気にあふれたようなところになってます。なので、もしですね、その環境とかですね、まあ、あるいは食物、科学、その生命ですね、あと、まあ、社会科学みたいなところにまあ興味のある方はですね、まあ、ぜひ進路の一つとしてですね、考えていただくといいかなと思います。いろんな方が来られるのをお待ちしております。よろしくお願いします。
そうですね、その分こうみんなで、ね、作り上げていく。
そうですね、今本当にそういう雰囲気があって、私そこに、まあ、縁あって働いてるわけですが、非常にこう楽しいですね、一緒にやってて。
石平先生、先週今週と続いてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。